ペテロの手紙第2の3章、今日は10節からですけれども、これで、ペテロの手紙の最後になります。第1の手紙から、この学び、そして第2の手紙を続けて、読みましたけれども、ペテロが、この手紙の内容、彼にとってはですね、この新しいことは何一つない内容でありました。思い起こさせる、もうあなたはこの真理に立っているけれども、これを奮い立たせるために、純真な心を、この奮い立たせてほしいとお願いしているところから始まっています。まあ基本的に私たちも同じですね。私たちも純真な心ですね、この、私たちが、この数多くの誘惑を受けておりますですね。この世にいるだけで、この社会に生きているだけで、私たちは、この心を蝕むような、この思い煩いとか富であるとかの4つの土地の種類のですね、あの茨のあそこの例えのところにあるようにですね、惑わしであるとかですね、あとはつまずくものであるとか、試練であるとか、いろんなものによってですね、このイエス様にあるこの私たちの親しい交わりですね、この初めの愛から離れたとイエス様がエペソの教会には言われましたけれども、その肉の弱さを私たちは持っているわけなんです。だから、純真な思いを保っていく必要がある。神に愛されてるんだよ。で、選ばれたんだよ。で、イエス様の尊い血を降り注いでいただいたんだよ。その地によって罪が洗い清められ、御霊が与えられて神の子供とさせられ、恵みによってですよ、恵みによって神の国を受け継ぐようにしてくださりました。で、この信仰のなんていうのかな、純粋に保っていく歩みの中で、まあ、つまずきの多いと今話しましたけれども、そのつまずきをつまずきとしないように教えていく、まあ、言い換えたらそのままのあなたでいいんだよというですね、この偽りの教えが教会の中に入ってくるというのが、この第二の手紙の中で取り扱われているわけなんです。イエス様が戻ってくるんだ、再臨するんだということが、もう第一の手紙から言われていますし、第二の手紙ではもう前面に出して話していました。覚えてますか？これは私が話していることは作り話じゃなくて、私はイエス様のご意向の目撃者なんだと言って、高い山でイエス様が変貌した時のことを話して、そして預言者たちの言葉はもっと確かなんだと、聖霊の導きによって書かれた聖なる言葉なんだということを話したわけなんですね。ところが、この3章で見ました、前回ですね、前半部分で見たけれども、そんなことは起こってないじゃないかと言ってるわけですね。でもペテロは何を言ってるのかと、今あるこの天と地というのはもうすでに一度滅ぼされている、水によって、あ、天は違うけどもね、滅ぼされている後の世界であって、それは神が言葉によってこの天と地をお作りになられ保っておられたけれども、その同じ言葉を持って水でこの地を滅ぼしておられたわけですよね。そしてその同じ言葉によって、つまり預言者たちのこの火による裁き、神の裁きですね。で、それも同じように今この天と地は火によって裁かれるために取っているんだと、で、このようにペテロは言っていたわけなんです。しかし、この世の惑わしがあって、もっと厄介なのが、その世の惑わしを惑わしとして教えるのではなくてですね、そのままのあなたでいいんだよと。で、このようにして、教えていく。そうしたものは起こらないと。そのあなたが今行っていることは特段に大きな影響を後に与えないと、そのあなたの行いに応じる報いっていうのは特にないんだと、 この再臨を否定するというのはこういうことです。イエスさん戻って来られて公正に裁かれるわけでしょ。この地上にあるもの、そして私たちの行ったこと全部をイエス様が戻って来られるときに裁く。からこれを否定するということは今やっていることがそのまま続いていくわけで、別に何ら自分のしていることには問題がないんだとですね。でこのようにしたいがために昔から何も変わってないじゃないかとこういうわけなんですよ。だから今これからも何も変わらないし、ということなんです。でここで、このなかなか戻ってこないかのように見える、遅れているかのように見えるイエス様の来臨がですね、再臨が、このチャレンジですね、この問題っていうよりもか、私たちの方のチャレンジですね、神様の方の問題はないですけれども、問題が、このあるわけなんです。でも、このペテロが説明してくれました。一日が神の目には千年のようであって、そして千年が一日のようなんだよと。でこのように、言って、これが神様の見方と私たちの見方の大きな違いであって、だから10年経っても20年経ったとしても、やはり明日来るかもしれない、今来るかもしれないという期待を持って私たちはイエス様が来ることを待っていると。でもう一つは、悔い改めるのを待って忍耐しておられるって話が書いてありました。9節ですね、3章の9節に、今日は10節から学びますけれども、9節に、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですということなんです。悔い改めに導かれることを願って、神はその約束を遅らせているわけではないんだけれども、忍耐して待っててくださっているということです。そうですね、悔い改めには忍耐が必要ですね。その悔い改める人が、この本当に悔い改めることができるためには、忍耐してこの柔和な心で戒めなさいというのがテモテの手紙にも書いてありますしですね。そして、この悔い改めという言葉が私たちは、このマタイによる福音書、今日曜に、この聖日の礼拝で学んでいるところですね、バプテスマのヨハネから始まってですね、そしてイエス様ご自身もそのことを語られ、そして三条の説教の8つの、この八福っていうんですか、これ幸いだっていうところも、霊の乞食、心の貧しいものは幸いだ、そして悲しむものは幸いだですね、柔和なものは幸いだ、これも全部悔い改めの話ですよ。そして、義を、に植え替わくものは幸いだですね、もう今度は悔い改めてこの神の義の方に入ってって、そして憐れみ深い、今度は神様の憐れみを反映していくわけでしょですね。で心の清さ、そして、平和を作るものは幸いだと。でこのようにして、この悔い改めということを神様は、待っていながらことを行われているので、遅れているように見えるということです。ちょっとね、こうなんていうのかな、これからコンサートが始まりますって言ってもね、大事な人がいてね、ああこの人誘ってたのになかなか来ないって、めちゃめちゃ大事だから、なんと主催者がちょっともうちょっと待ってくれますかとかなってでこんな感じですよですね。神様の忍耐がある。でここでね、興味深いのは、よく読むとあなた方に対して忍耐してるって書いてあるんですよ。で誰も滅びることなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられると。微妙な表現ですね。あなた方に忍耐して、あれ彼らのことを忍耐してるんじゃなくて、その不信者の人を忍耐してるんじゃなくて、私たちに忍耐しておられるということは、私たちもある意味でこの悔い改め がしなければいけない、まあ、対象にもなっているということですね。これどういうことかといったら、おそらくはですね、私たちがこの他の人たちが悔い改めなければいけないということを他人事のようにしてはいけないということですね。私たち自身が取りなしていく、ダニエルのことを思い出してください。ダニエルがこのエレミアの予言を読んでいた時にですね、このもう70年のこの神様がこの決めておられたこのバビロンの捕囚ですね、70年を定めておられるというのはもう本当時期が近づいているということが分かった時に、彼自身が犯してもいないのにですね、罪をですね、自分が犯したかのようにですね、この代表してこの神の前に出て悔い改めの祈りを捧げたわけなんです。でもう一つ、神様のこの思いと一つになっていないということを悔い改めなきゃいけないですね。それ何かって言ったら、自分のことだけを考えて、この神様のこの人、全ての人をお救いになりたいというこの思いと一つになっていない、安住している、眠っている、これ、目を覚まして、欲しいと願いつつ忍耐しておられるのかもしれませんね。まあ、ということで10節から見ていくことになります。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。主の日という言葉が出てきましたですね。で、これがこの前回学んだこの7節にある不敬虔の者どもの裁きと滅びの日、また同じ御言葉によって火によって焼かれる日と同じことなんですが、神の火による怒りが地上に下る日として多くの預言者が語っていたことなんです。ゼパニアがこう言いました。もう 数多くあるので、まあ、本当に、一つだけ取りますけれども、一章の14節と15節に、主の大いなる日は近い、それは近く、すぐにも来る、主の日に声がする、勇士の悲痛な叫び声が、その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日と、このように言っているわけなんです。で、私たちはどうしてもこの、3章にですね、この最初の方であざけているものと同じ思いになりがちですね。なんて言ったかって言ったら、これがキリストの来臨の約束はどこにあるのか、先祖から眠った時からこの方、何事も想像の初めのままではないか、どこかで思ってしまっている、 今のこの秩序というのが常しえにこのように何も起こらないで普通に続いていくという何かを思ってしまいますけれども、この旧約の預言者たちはですね、一貫して今のこの主の日についての話をしていてですね、そして私たちの主であられるイエス様ご自身がオリーブ山において、その時は世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと、こう言われているわけなんです。そして今引用したのはマタイの24章のオリーブ山でイエス様がお語りになったところですけれども、このちょっと手前のところを読むとですね、ダニエルの予言について話してるんですね。ダニエルが語って読者をよく悟れという言葉までが書かれてるんですよ。で、そのダニエルの方におけるこの大きな苦難について書いてあるところは、この先ほど言ったダニエルが悔い改めていたんですね。何を悔い改めていたかって、ユダヤ人が罪を犯してきたということを悔い改め、そしてエルサレムのにある聖なる宮ですね、この神殿が今破壊されていて、どうかあなたが憐れんでくださいというふうにこう祈った後で、ガブリエルがやってきて、それについて70首を定めようと定めているんだと、こう言ってくれたわけなんです。ですね。 ユダヤ人のことについて、そして今度はこのエルサレムにある神殿のことについて70章が定められて、その70章が定められて、それが満ちたらですね、この全てのものがこの神殿に関わること、またこのイスラエルに関わることが回復すると、元に戻るよと、傷が癒されて、この全部が成就していくよと、このように言ったんですけど、そしてタイムラインが始まって、そこからこのまあなんですか、タイムラインってわかります皆さん、日本英語しか今出てこないんだけど、日本語で言うとなんだろう、時代、時間表、時代、時代、あの世界史に出てくるような、なんていうんだっけあれ
年表
だ年表が出てくるわけなんですよね。でそれが7週、また7週が経ったら堀が建て直されて、そしてこれがエルサレムを再建するっていうですね、このその号令がかかった時ですね、命令がかかってから、そして7週の後に、これ7週、1週が7年ですから、49年の間に堀が建て直されると、そしてまた62週で、これの後に、つまり69週の後に油注がれたと、ハマシア、メシアが立たれるって書いてあるんですね。で立たれて何も残らないと、イエス様がよみがえられて、そして昇天されました。それからこのアラス憎むべきもののこの君主の民、つまりローマ人がやってきて、そしてそこを荒らして、そして洪水が起こる、この軍隊がどんどん来るということが書かれているわけなんですね。で私いつも強調するんですね、イスラエル旅行に行くときに、過去の昔のイスラエルだけを見ていたら片手落ちなんだよって話をしています。なぜかといったら、この聖書というのは、聖書が書かれた紀元の90年代ヨハネが書いたときに終わったんじゃなくて、その続きもですね書いてくれている、イエス様が予言してくれているわけなんです。その異邦人の時が終わるまでエルサレムはこの踏み荒らされていくんだよって話が書いてあるんですね。で歴史の中で現実にそれが起こって、そしてそこは長い期間のように書いてあるんですよ。けれども最後の週ですね、これが、第70週目に、その彼はっていうのは、この荒らす憎むべきものが、忌むべきものが、多くのものとこのユダヤ人たちと固い契約を結ぶって書いてあります。そして半週に、その上空の捧げ物とか、この生贄とかをやめさせるって書いてあるんですね。で、これも矛盾してるんですよ。その文読んできて矛盾してるんですよ。その、エルサレムがですね、この箱の破壊されるって話が書いてあってですね、そして洪水が起こるって書いてあるにもかかわらず、生贄をやめさせるって話が書いてあるんです。前提にそこ再建される、神殿が再建されるってことが分かるわけなんですよね。で、それについての契約なんですよね、おそらくは。そして半周経つと、これを裏切ってですね。で、詳しく見ると、このダニエル書の11章を見ると、自らを、この自分を神として、他の神々ももう返さないと。そして、もう自らが一番、この、もう本当に神として崇められるようにさせていくと。そして、もう本当に世界に荒廃をもたらすわけなんです。というのが書かれてるわけなんです。長くなってしまいましたが、で、これが、黙示録ですと6章から、この始まって、もう私たちは今火曜日の聖書の学びの時にもう6章もかなりね、もうね21章に来てしまってますけれども、ずっとこのイエス様が言われた大きな苦難、大患難とも言われるこのものを読んでいった。これが主の日であります。そして盗人のように来るんだって言ってるんですね。盗人っていう言葉もよく出てきました。イエス様も例えの中でいつ何時起こるかわからないから、ノアの時と同じで、このいつ起こるかわからないし、盗人のように来るっていう、ね、これたくさん書いてありますね。黙示録にも書いてあるし、このハルマゲドンのあの予言のところでですね、この裸になって見られないものは幸いであると、私は盗人のように来るっていうのに書いてあるんですね。用意ができてない者たちにとっては突如とした滅びになるっていうことです。第一テサロニケの5章の2節と3節に、主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身がよく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲いますと、こう言ってるんですね。平和だ安全だと言っているときに突如の破滅が襲うと。 ちょっと私っていうか、ある意味でクリスチャンってひねくれなきゃいけないんですね。それ何かって言ったらね、平和だ安全だってみんなが言ってる時にやばいよってこう言わなきゃいけないんですね。ね、なぜかって言ったらイエス様のみがこれ十字架につけられたキリストのみを私は誇りとし、全ての人がそうでなければいけない。でも良くなったこう言ってるわけです。まあね、普通予言セミナーとかで話す内容ですけれども、ちょうど昨日はですね、この IPAC っていうですね、このユダヤ人のロビー団体ですね、このユダヤ人の権益を守るためのロビー団体がアメリカにありますけれども、そこにもう多くの人が集まって、ネタニヤフ首相も集まってきてですね、そしてニッキー・ヘイリーさんとかですね、あの今のこのアメリカのこの国連の大使ですけれども、彼女クリスチャンなんでしょうね。このイスラエル、あのエルサレムがイスラエルの首都でありますってこう言いましたですね。そしていずれはこういう日が来ます。全世界がエルサレムがイスラエルの首都であると認める時が来ると、いきなり言ったので、ウフフフフ、なんかその通りなんだけれども、ここで言うかっていうですね、すごく宗教的って言ってもいいかもしれません、信仰的って言ってもいいかもしれません。もう聖書の予言に書いてあることをそのまま彼女は話していたんですけれども、でもちょっと私そわそわしたんです。なんでか分かりますか。普通だったら喜ぶ方でしょ。いつも話してる話なんですよ。私って皆さんも信じてると思うけども、なんで喜で、これがちょうどイエス様の、この誘惑受けた時ですね。十字架を経ないで、これ全部私あなたにあげるよって。それに近いもの感じる。まだ救われてない人たちがたくさんいるわけです。多くの人がまだ救われなければいけない。そしてユダヤの人たちが救われなければいけないんですよ。多くの十字架を見ていく人が必要なんですよ。もっともっと救われていかなければいけない。政治的にそれが解決しても意味がないどころか、ちょっとなんちゅうのかな、こう簡単にこうなんちゅうの治療しちゃったみたいなね、肝心のところの治療を忘れて、あの腹閉じちゃったみたいな。普通だったらね、あのネタニヤフさんのために祈りましょう、素晴らしい、アメリカの政策は素晴らしいです、ハレルヤーとかってね、いうところが逆を感じてしまってるんですね。人々が平和だ安全だと言ってる時に、突如としたこのものが来ると、境が来ると。そしてこの言葉はイエス様がお語りになったなってるんですけれども、この愚かなしもべと思慮深いしもべの話でも出てくるんですね。それ何かって言ったら、主人がいなくなって任せられてるわけです。でずっといないから、例えば皆さんが上司がこうずっといなくなったと、職場でね、リーダーがいなくなると、まあ、学校でもそうだよね、先生がいなくなると、僕も覚えてるけど、もうカオス状態ね、あのみんながうわーって叫んで、もう完全に無秩序状態になってですね。だから主人がいなくなった時に、本当に忠実に主人の言われたことを行っているかどうか、ちゃんと養って食べさせているかどうかなんですよね。イエス様まだ戻ってきてない時ですね、まだ見てない時ですね、目で見えてないので、どうしてもまだ来る前と、この三章で言っている最初に出てくる言葉言っちゃうんですよね。で来る前と思ったらどうなるか、そのお酒飲んだりしてですね、自分のやりたいことをやっていく、そしてあとはこの下僕を打ち叩いていくと、自分のやりたいように、この任されてるっていうことはね、力が与えられてるから、いかようにでもできるんですよ。でこれを人に使えるために用いるのではなくて、イエスも誘惑受けましたよね、この石をパンに変えなさいとかっていう誘惑ですよね。こう自分のために使っていくっていうですね。でこういう誘惑を受けて、でそして主人が来ちゃうわけですよ、その時にですね。でこういう盗人のように来るという性質があります。そして主の日は、天は大きな響きを立てて消え去って、天の晩鐘が焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなるって、これが主の日の特徴であって、もう本当に預言者がたくさん語りました。イザヤの34章の4節、天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる、その晩鐘は枯れ落ちる、ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木から葉が枯れ落ちるようにと。 で本当にこれことがもう何度も何度もこの預言者が語ってですね、イエス様ご自身もマタイの24章の29節で、そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は暗くなり、月は光を放たなくなり、星は天から落ち、天の諸々の力は揺り動かされますとですね、でこのように言って、あと私たちはヨハネですね、この、ペテロの相棒のヨハネが、この黙示録でこの啓示示されて、もう6章からずっと勉強してますけれども、もう似たような表現がもうアンサーが出てくるわけですよ。だから11節、このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないでしょう。主の日について思うときに、このことを真剣に考える必要があります。どれほど聖なる敬虔な生き方をしなければいけないのかということです。世と世の欲は過ぎ去るんです。これ第一ヨハネの2章の17節に書いてあります。目に見える私たちがこの持っているものっていうのは、この過ぎ去っていくんです。だから今自分がしがみついているものが一体何なのかっていうことなんです。ですね。いろいろあると。で、それは神様から任されている大事なものであって、あの不正の管理人の例えにあるように、私は不正の富で友を作っていくと。ですね。だから今与えられているこのものっていうのは管理をしていく必要はあるんですよ。責任はあるんですよ。でも、往々にして多くの場合、それに囚われていってしまうわけなんです。本当にたくさんあります。で、日本の場合は、いつも日本って言っちゃうけど、世界中にあるんですよ、もちろんね。いろんな形であるから、日本の場合はって言ってるだけで、日本人だけがって言ってないよ。日本の場合はね、それがね、こう、きちんきちんとなってんですよ。例えば、中学校行ってる子だったら、クラブ活動があるわけですよ、部活動が。ね。そして、で、大人はもちろん仕事があるでしょ。で、いろんなことをやんなきゃいけないっていうのがあるでしょ。そしてですね、今度は、おじいちゃん、おばあちゃんになると、この、なんだっけ、なんか、町内会のなんか集まりがあるとか、田舎に行ったらね、静かなのかなと思って、ゆっくりなのかなと思ったらね、田舎の人も忙しいんですよね。で、いや、ちゃんとやんなきゃって言うんだけど、え、ちょっと待って、イエス様のところに行くっていうのも、そんな簡単に、2の次、3の次、4の次、5の次にしてるのに、なんでそんな大事なのって。これがしがみついてる証拠なんです。もちろんそれ自体は悪いものじゃないんです。しかしそれを礼拝を犠牲にして、イエス様のことを崇めて、賛美して、イエス様についていくことを犠牲にしてやっていったら、それは偶像そのものであり、世の思い煩いであり、誘惑であり、貪欲までいかないけど、でもそれもあるかもしれない。自分のやりたいことにこだわっているですね。もうそれ過ぎ去るんです。全部過ぎ去っていくんです。もっと分かりやすい例えば、まあ、チャックがね、よく言う例えがあるんです。だから前も言ったかな、新車を買ったんですよ。新車を、あるいは自分がちゃんと元に戻したな、車かな。そしたらね、あのアメリカによくあるんですよ、この車社会だから、あのこう駐車、あのこう買い物してこの戻ってくるとね、ちょこっとね、こう傷がついてんだよ。これだから出すときにこう、なんかあとがドアを開けたときにこうついちゃったとかね。そしてもうケンケンに受けて、うわーって怒ったときに、息子のジュニアが、あのチャックジュニアって言うんだけどね、ジュニアが、これ燃えるよって、お父さんって言って、そうだ、お前が正しい、その通りだ、思い起こさせてくれてありがとうって。車はもう鉄くずになっちゃうんですよ。で、このことを言ってるんですね。天と天にあるこの万象が全部過ぎ去っていくから、私たちは今持っているものも持ってないかのように生きていきなさいということを、第一コリントの7章のこの半ばで、29節あたりでパウロが話しているわけです。だから清い生活、清いっていうのは分かたれてる生活です。この違いがある生活です。キリスト者はどうしてもただでさえ変人扱いされますから、クリスチャンじゃない人からなんかちょっと普通ね、一緒でなければいけないんじゃないかなってこういうわけですね。でも違うから魅力があるんですよ。それやりましたよね、この前、地の塩、 世の光だと、地の塩だと。塩気なくすんですよ、一緒になっちゃったら。で次に敬虔なっていうのは、これ神に似たものっていうことです、ね、これがペテロの第二の手紙、第一の手紙もそうですけれども、神のご性質に預かったものなんですね。そして世の汚れから免れているものであります。でこれをますます励んでいくことなんだよと言ってるわけなんですね。で12節、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。この待ち望んで到来を早めなければいけないって言ってるんですね。これ一体何のことなのか、皆さん質問として前もくれましたね。早めるっていうのは一体どういうことなのか。だってイエス様が父がご自分の権威を持って定めておられることですと、この使徒の一章の7節に言われているように、主はこのイスラエルを立て直す、この万物を回復させる日を定めておられるわけなんですね。じゃあなんでその日を早める、ゴールポストをこうもっと前に持ってくるわけでしょ。そういう言い方してるわけじゃないですか。でなんでかというと、私たちの方でその日を迎えることができるようにしっかり備えていなさいという意味合いがあります。定めているという言葉を聞くとですね、私たちはその時までは何を行っても行わなくてもジタバタしても運命のように定められているから、ただ黙って何もしないで待っていいよっていうふうに考えがちなんです。そうでしょ、もう決まってるんだからジタバタしてどうするのって。けれどもこの神の日が来る、主の日が来るということを神がお語りになっている時というのは、ものすごく私たちの方で躍動しているっていうか、行動に移していなければいけないことが書いてあります。例えば主の祈り、御国が来ますようにって言ってるじゃないですか。もう来るんだからなんで祈る必要あるんだって話でしょ。でも待ち望んでるから来てくださいって、主よ来てくださいっていうところに括弧書きでね、早くっていうのがあるわけですよ。だから黙示録の最後に早く来るっておっしゃってるんですよ、祈りに応えてね。花嫁と今日御霊は主よ来てくださいってことしか言ってないんですよ。だけどしっかり私は早く、早くって言ってるかな、英語だとクイックリーっていう言葉あるんだけど、すぐに来る、すぐに言ってくれてるんです、イエス様が。そして今さっき見たのは聖なる敬虔な生き方ってありまして、でそのようにして待ち望んで早めなきゃいけないっていうふうに書いてある。だからつまりキリスト者が聖なる敬虔な生き方をするという整えがあって、イエス様が戻ってきてくださるということなんです。これ大きな動機ですね。このイエス様戻ってくるっていうことと聖なる敬虔な生き方、これは同期してるっていうのは、この一緒に動いてるわけです。この期待とですね、私たちがそのように生きていくっていうのが、この一緒に動いているわけなんですね。そしてあと、御国の福音を伝えるっていうことです。マタイの24章の14節で、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますって言ってるんです。だから何もしないっていうことじゃないんです。全然違う、その反対です。福音が全世界に述べ伝えられて、それから終わりが来ますって言ってるんです。これが定められてはいるんだけれども、早めるっていう意味合いなんです。だからといってね、この逆の極端もいけないんですよ。逆の極端っていうのは、私たちが全世界に福音を述べ伝えなかったら、イエス様戻ってきてくれないから、述べ伝えなければいけないって、なんか、イエス様が戻ってくるの全部私たちにかかってるっていうね。で、これも、おかしいんです。なんでかって言ったら、黙示録に、定められてるって書いてあるでしょ？そして黙示録には、もう、どんどん殉教して、 いなくなってるんですよ、こう、あの、患難時代に救わ、あの、イエス様を信じていってる人はね。で、なんて書いてあるかって言ったら、永遠の福音を御使いが携えて、述べ伝えてるっていうか、伝えてってるって話が書いてあります。御使いですよ。御使いも持ちになることができるわけです。人がいないから。だから私たちにかかってるわけじゃ全然ないです。で、も、やっぱりバランスなんですね。ここで、この、あの、一味なの例えがあったでしょ。商売をしなさいと書いてありました。私が来るまで商売をしなさいと。いや、どうせ来るんだから何もしなくていいんだよって。あとは極端な場合は、なんかどっかで待ってよって集団生活をしてみたりとかね。するわけでしょ。それは逆ですよ。一タラント隠してる人ですよ。一タラント隠して、あの、土に隠して商売しろって言ってんだから、今与えられているものを主にお使いするために用いていく、フルに用いていくわけですですね。そしてこのその日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいますと、まあ、言っていますけど、続けて言葉を見ていきましょう。13節ね。しかし私たちは神の約束に従って義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますと。新しい天と新しい地、イザヤの65章の17節と66章の22節に掲示されているんですけれども、これが最後の最後の状態、これを私たちが待ち望んでいると。そしてヨハネが黙示録の中で啓示を受けたんですね。で、その啓示というのはこの21章のところにこのことを、このヨハネは啓示を受けてるんですけど、その前にですね、その前に起こった出来事が20章に書かれていまして、それはイエス様が、この2段階って言ったら変だけれども、神の国の2段階って言ったらいいかな、ちょっといなんか難しいんですけどね、すぐそのままイエス様戻られたら、この、新天新地が始まるのではなくて、千年間のイエス様の統治が地上の上であるわけですよ。で、書いてあるわけでしょ。でその終わりにこのサタンが解き放たれて、多くの者が惑わしを受けて、でそしてサタンが火の池に投げ込まれて、その後でこう書いてます。地と天はその見前から逃げ去り、跡形もなくなったと。そしてこの白い大きな溝があるわけです。あの、最後の審判ですね。で、地と天が見前から逃げ去るという、でここでも、この先ほどの、天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまう、もうこの原子の単位からもう変わっちゃうんでしょうね。もう全てが。そして私で特徴が義の住むところだと。これが特徴なんです。黙示録21章でもイザヤ書でも、この苦しみや嘆きが過ぎ去る祝福の時だと、死がなくなる時だと、全てが新しくされるという、この慰めの時であることが強調されていますと同時に、義が宿るところですね。義が宿る、正義が宿るところです。だから21章黙示録ですねには第二の死っていうのが書いてあって、この罪を行う者、不義を行う者たちが火の池に投げ込まれているよと、分け前に預かることできないよ、この新しいエルサレムのっていうことが書いてあるんですね。でも義の宿るところであって、まあ、私たち三条の水訓で学びました、義に植え替う者は幸いです。神様の義を本当に求めて植え替えている人は、新天新地において満たしを受けて慰めを、まあ、受けるんだということであります。でこのようにして主の日が来て新天新地が来ることを鑑みて、今度は信者たちに進めを与えています。14節です。そういうわけで愛する人たち、ずっとこの愛する人たちという言葉をペテロは言ってますね。皆さんこれその通り受け取ってください。愛されている人たちなんですよですね。愛されている人たちです。そしてこのようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、待ち望んでますか、望んでないのかな あなた方ですから、シミも傷もないものとして、平安を持って見舞いに出られるように励みなさいと。シミも傷もないものという言い方が書かれています。これイエス様に対してまず、ペテロは使ってました。第一の手紙で、一章の19節で、傷も汚れもなぎ、子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと。この言い方してるんですね。でこれはね、生贄を捧げるときにあってはいけないと、こういうものだったらば生贄に使えないよと主は受け入れられないということで、欠陥があるということを言ったんですね。シミっていうのは何かというと、もともとある先天性のものです。生まれた時からあるものです。でそして、この傷っていう方が後で、ね、こう傷ついた、ね、後天性のものです。だからここから分かるのは、この初めから生まれながらにして持っている罪があって、罪の性質があってですね、後で罪を犯していくわけですよね。でそういう罪の咎もあるわけですね。でこの2つ、これはどちらもない方だったと、イエス様は。罪を持ってもいなかったし、そして罪を犯されなかった方です。でその方が血を流してくださった。で私たちもこの方にあってのみ、シミもない傷もないものとして出ていくことができるわけなんです。でこの傷もなくシミもなくとか、責められるところもなくとか、そういう言葉が、このイエス様が戻って来られるときに祈りとして人たちによって捧げられています。パウロがですね、何度となく言いました。例えばピリピの一章の10節から11節、こうしたあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエスキリストによって与えられる義の身に満たされて神の栄光と誉れが表されますようにと。テサロニケの第1の5章の23節から、平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれますように、あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいますと。祈っているということはですね、ややもするとそうでないということがあるわけです。ですね。どうでしょう。であとはもう一つは、私この箇所を読むとこれらの箇所たくさん出てくるんですけども、いやーシミもあるし汚れもあるんですけど私っていつも思ってしまいます。でイエス様が戻ってきたらこれまずいんじゃないかって。で一体どういうことなのかなと言いますと、イエス様第一コリントの3章の10節にイエス様が人ともに現れてくださるときに進化が試される話が書いてあるんですね。建物の上に木によって作ったもの、あとは藁によって作ったもの、金銀で作ったものとかいろいろ出てくるわけですよ。3匹の子豚みたいな話が出てくるわけですよ。で火によって焼かれて、そしてその残ったものによって報いを受けるって書いてあるんです。そしてある人は全部焼かれてしまうんだけど、自分自身が火の中をくぐるようにして助かるという話が書いてあるんですね。だからこの私たちがこのイエス様にお会いするという時に考える時にですね、いつもこの、イエス様がしてくださった血に、イエス様の血によって、この清められているこの状態のままでですね、自分が歩んでいるかどうかっていうのをチェックしていくわけです。ですね。で、そうでない時には責めがあるでしょう。いつも心が痛いじゃないですか。今イエス様戻ってきちゃったらどうするのかなって。それでも救われるんです。しかし火によって焼かれるんです。その部分は、余計な部分はね。まあ、そういうことをここで言っていて、平安を持って見舞いに出られるようにっていうのはそういう意味なんです。平安を持って今イエス様戻ってきても、そういうなんかボワーって焼かれて、ああなくなっちゃったこの部分はっていうふうになるのか、それとも平安を持ってっていうのはつまりは大胆にっていうこと。ね、もうそのまま大丈夫です、今イエス様あなたが来られても大丈夫です、って私はこうやって歩んでます、って全うしてます、あなたから言われたことを行ってます、良心は清められてます、この清い良心を保ってますということができるのかどうかという が試されているんですね。で、似たようなことはヨハネも言っているんですね。第1ヨハネの3章の19節から21節をお読みしますね。そうすることによって私たちは自分が真に属していることを知り、これ愛の行いをしたということですね。これ自分が真に属していることを知り、神の御前に心安らいでいられるのです。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、全てをご存知だからです。愛する者たち、自分の心は責められないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。で、ここも同じこと言ってて、神の前では大丈夫だよって、あなたが今心を責められたとしても、神はもっと大きい心であなたを見ておられるから、あなたは救われるよって話をしてるんだけども、でも心に責めがない方がいいよねっていう話をしてるんですよ。平安のうちに入ることができるようにって、こういうことです。15節。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りですと言っています。で、ここでは主の忍耐というのは先ほどの9節ですね、ペテロが話した主が忍耐されて全ての人が、この悔い改めに導かれていく。で、この主の忍耐こそが救いなんだということを話しているんですね。そして愛する私たちの兄弟パウロも同じことを話しているんだと。パウロはローマ人の手紙の2章で、この神の慈しみによって、悔い改めに、慈しみが悔い改めに人々を導くのは知らないのですかと、こう言ってましたけれども、素晴らしいですね。愛する私たちの兄弟パウロと言ってます。ペテロはユダヤ人のための使徒であると書いてあります。そして、パウロが異邦人のための使徒であると。で、ガラテヤ書を読むと、このヤコブと、ヨハネとペテロがこの交わりの手を差し伸べてるんですよね。で、この握手をしてると。その強調点は違うかもしれない。でも言ってることは同じなんです。で、多くっていうかどうかわかんない。クリスチャンがよく誤ってしまうのは、ああ、この人なんか言ってることおかしいとかなんだかって言ってですね、こう批評したりするんだけど、ちょっと待って待って。全く同じこと言ってるんだけど。ただその、どういう点を強調しているかによって違ってきているだけで、全く同じ福音、この同じように御言葉を解き明かしててですね。で、でもこので、彼ら自分に与えられた知恵に従ってこれを書き送ったんだということですね。あと、なんでこういう話をしているかというと、おそらくこのガラテア地方にいる人たちなんですね。この聞いている人たち、読んでいる人たちは、この第一の手紙にね、書いてあるのは、この一章の一節ですね。ポンド、ガラティア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々って書いてますから、ガラティアの今のトルコの方ですね。あそこの方に散っている人たちに対して語られていて、パウロは皇帝ネロによってもう死刑になってるんですよ。だからパウロの手紙っていうのは、ガラティア書とか、この手にしてると思うんですね。あと、だからそういうのをパウロの手紙よく読んでいて、その中でなんとパウロの手紙を曲解して滅びへと自分を自ら招いている人たちがいたわけなんです。それが次に書いてあることです。その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所と同様、それらを曲解し自分自身に滅びを招きますと。ね、わからないところもあると、正直ね、難しいところもあるってこう言ってるんですね。で、パウロ自身がその非難に対して絶対にそういうことはないって話してたでしょ。いろんなところでしてるんですよ。このローマ人の手紙でも言って、ね、知ってるでしょ。で、罪が増し、恵みが与えられるために、ね、増し込まれるために罪を犯そうじゃないかっていう話ね。で、この点で非難されてたんです、彼は。ずっと絶対にそんなことはない、絶対にそんなことはない、律法を破棄するんじゃなくて律法を完成するためなんだと、この信仰の揺るぎっていうのはですね。で、これ何度も何度も話していたんですけれども、これが理解が難しいと、ペテロみたいに直情的にボーンとかって、これ福音をね、福音っていうか、この御言葉、手紙を書くと、これ雰囲気が全然違う。パウロっていうのはもうなんか、ネチネチ派ですよね。論理的にネチネチって感じですよ。だけども、ペテロはですね、そのままバーンとこう話すんだよね。この境に満ちた、この言葉にならない喜びに今踊ってるのですとかってね。魂の救いを得てるからだ、皆さんが。ここにパパパパパーって話すんだけど、パウロはちょっとこうネチネチ派だったんです。だから分かりづらいって、性格が違うからね。パウロは学者タイプなんだよ。 で、心の定まらない人たち無知なって言ってます。で、この旧約聖書でもね、よく愚か者とか心の定まらないとか、わきまえのないものっていう言葉が使われてますね。で、こういう人たちが聖書の他の箇所と同じように曲解して自分自身の滅びを招いてるんだと。だから、恵みを宝珠に変えていく、この者たちがいるんだということで、今でもいますね。ある箇所だけを強調して、その意味するところを、まあ、誤解して受け取っていって滅びを招いていってしまうということです。で、17節。ですから愛する人たち、あなた方が前もって分かっているんですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことのないようよく気をつけなさいと。まあ、ここをずっとペテロは強調してるんですね。この不道徳な者たちの惑わし、この偽教師たちですね。で、そのことに対して自分自身の堅実さです。第一の手紙でも終わりの方にこの固くして強くなっていくようにってこの書いてあります。で、これがずっと言ってて、この第二のペテロの中でも務めるっていうように、務めなさい、務めなさい、務めなさいっていう言葉があるんです。しっかりと務めなさいと。このままであなたでいいんだよ。自分のしたいことをしていきなさいじゃないんですよ。時々、ね、これ言ったらきついかなというのも、もう言わなきゃいけないわけでしょ。ここに書いてあるからね。健全の教えとか、経験にかなう教えとかっていうのも書いてますね。このテモテの手紙の方書いてますよね。で、この堅実さを失うことがないように気をつけていなさいということです。で、最後に、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストのに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。で、これは版によって違うんですけども、アーメンとも書いてありますね。第2版はそうですか。第3版はどうですか。アーメンって最後にありますか。おお、2017年からないんですよね。17からないんですよね。で、第2の手紙の要約です。これが全てって言ってもいいんですね。救い主だと、まずイエス様がこの罪からの救い、世の滅びからの、この世の汚れから免れるために私たちが救われたんだと。で、それに必要、そして私たちに必要なのは成長なんですね。成長というのが一章のこの5節7節に書いている、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟を、兄弟愛には愛を加えなさいという、このね、成長していくということが、普段の成長って言ったらいいかな。そして、この、大事なのは何によってかって言ったら、イエス・キリストの恵みによってです。成長という言葉を使うと、どうしても行いとかパフォーマンスを考えちゃうんですね。そうではなくて、自分が受けるのに値しないのに、受けているイエス様からの愛によって、その行為について成長して、恵みによって強められるんです。このね、アブラハムのね、生涯を思い出せば分かりますよ。もう彼は失敗だらけだった。けれども、神によくしていただいた。恵みにあった。祝福されていった。だから、イサクを捧げるときに彼はもう、神はこれだけ良い方なんだから、何とかしてくださると、信頼することができたんです。これが恵みによって成長することです。そしてイエス・キリストの知識においても成長しなさいって、イエス様を知ることにおいて、これ知識っていう言葉を使うとどうしても知的、こっちのことを考えちゃうんですけど、ここで言ってる知識っていうのはイエス様を知ることです。イエス様を個人的に、人格的に、親密に知っていくことです。において成長しなさいと言っています。そして成長すると、今も常しえまでも栄光がイエス様に与えられていくよと。皆さんが神に栄光、イエス様に栄光を与えられる生活を送りたいならば、自分が恵みによって知識において成長すればいいんですよね。そしたら神様にもうそのまま栄光が与えられているんだよということです。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。これで全部を読み終えることができたことを感謝いたします。御言葉によって私たちが今また奮い立つことができたことを感謝いたします。純真の思い、これが与えられて、そして私たちがまたしっかりとこの祈りや御言葉や、そしてこの本当に信仰に歩み、この神様にある徳、これを私たちが身につけていくという歩みを、本当にこの必要であるということを見ていくことができました。そしてこの教会にいる兄弟姉妹がどうかしよう、あなたがつまずきや誘惑やいろんなものから救い出してくださいますようにお願いいたします。神の国が 境が、力がこの教会の中にも本当にこの御霊によって実現していきますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。